東京セキュリティブリーフィング2026年6月13日土曜日、オープニングこんにちは。東京セキュリティブリーフィングへようこそ。本日は2026年6月13日土曜日の配信です。本日も注目のセキュリティニュースをお送りします。それでは詳しく見ていきましょう。ヘッドライン本日のニュースは、データベース管理システムの重大脆弱性悪用、米国政府のパッチ適用戦略転換、複数のブラウザとシステムの深刻な脆弱性など多岐にわたります。また、企業の情報漏洩事案や国家支援型攻撃の新たな手口についても報告されています。特に注目すべきは、複数の脅威アクターがすでに深刻度の高い脆弱性を悪用し始めているという点です。詳細解説をオラクルピープルソフトゼロデー脆弱性、100以上の組織で悪用を確認。まず最初にお伝えするのは、オラクルピープルソフトで発見された極めて危険な脆弱性についてです。CVE-2026-35273 という識別番号を持つ。この脆弱性は、CVSS スコアが9、8という最大クラスの深刻度です。この脆弱性は認証不要のリモートコード実行を許すもので、攻撃者がシステムを完全に制御できる危険性があります。問題となっているのは、オラクルピープルソフトエンタープライズピープルツールズのバージョン 8.6.11 および 8.6.12 です。複数のセキュリティ研究機関の報告によると、この脆弱性は2026年5月27日から6月9日にかけて、ゼロデー状態で積極的に悪用されました。脅威グループシャイニーハンターズと呼ばれる集団がこの脆弱性を利用して、100以上の組織を侵害したとみられています。特に注目すべき点は、被害組織の68が高等教育機関だったということです。ノッティンガム大学を含む複数の教育機関が含まれており、40GB 以上のデータが摂取されたと報告されています。オラクルはすでに緊急警告を発し、パッチは近日中にリリース予定とのことですが、現時点ではまだ利用可能になっていません。ピープルソフトを導入しているすべての組織は、緊急の対応が必要な状況にあります。CISA、リスクベースの脆弱性管理を連邦機関に義務付け。次に、米国サイバーセキュリティインフラストラクチャ庁 CISA が発令した新しい指令についてお伝えします。BOD26-4 と呼ばれる高速力のある運用指令で、これまでの CVSS スコアを基準とした一律のパッチ適用方針を大きく転換するものです。従来、脆弱性は CVSS スコア深刻度を0から10のスケールで示すものによって優先順位が決められていました。しかし、実際の攻撃では CVSS スコアが必ずしも優先順位と一致しないという課題がありました。新指令では、4つの要素に基づくリスクベースのアプローチが採用されます。その4つの要素とは、インターネット上での露出度、CISA キー EV カタログへの掲載状況、エクスプロイトの自動化可能性、および技術的影響です。これら4つの要素の組み合わせによって、最も危険な脆弱性には極めて厳しい期限が設定されます。インターネット公開、キー EV カタログに掲載、エクスプロイト自動化可能、かつ完全な制御を許す脆弱性に対しては、わずか3歴日以内の修正が義務付けられました。この指令は180日間で完全実装されることになります。Chrome 緊急セキュリティアップデート、ゼロデーを含む複数脆弱性を修正 Google が緊急のセキュリティアップデートを複数リリースしました。Chrome ブラウザのアップデートでは、28件から7、14件の範囲の脆弱性が修正されており、その中にはすでに悪用されているゼロデーが含まれています。特に注目すべき脆弱性は CVE-2026-11645 で、CVSS スコアは8、8です。このゼロデーは V8 JavaScript エンジンのメモリバグで、すでに実際の攻撃での悪用が確認されています。その他にも、ユースアフターフリー脆弱性やヒープバッファーオーバーフロー脆弱性といった、リモートコード実行につながるクリティカルな問題が修正されています。Windows を含む Linux、MacOS ユーザーは、バージョン 149.0.7800-27.100 に移行への即座のアップデートが強く推奨されます。TikTok、Instagram での偽動画による、マルウェア拡散ソーシャルメディア上で非常に危険な脅威が広がっています。TikTok 及び Instagram Reels で、Spotify プレミアムやその他の人気サービスの無料アクセスを謳う短尺動画が大量に投稿されているのですが、 これらは、ビダーというパスワード摂取マルウェアを配布するための罠です。攻撃の手口は巧妙で、動画を視聴したユーザーに対してパワーシェルコマンドを実行するよう促します。このコマンドを実行すると、マルウェアがシステムにダウンロードされます。特に危険な点は、最初に実行されるパワーシェルスクリプトが Windows Defender の除外設定を追加し、その後のマルウェア検知を回避することです。一度ビダーがインストールされると、ブラウザに保存されたパスワード、クレジットカード情報、2要素認証データなどが摂取されます。複数の情報摂取マルウェアが同様の手口で拡散されていると報告されており、対策としては公式ストアからのみアプリケーションをダウンロードし、多要素認証を有効化することが重要です。アイバンティセントリーの最大危険度脆弱性。24時間以内に悪用アイバンティが公開した CVE-2026-1520 は、CVSS スコアが最大値の10、0とされています。この OS コマンドインジェクション脆弱性は、セントリー製品 R10-5 に以降に影響し、本当に恐ろしい点は、公開されてからわずか24時間以内に攻撃者に悪用されているということです。セキュリティ研究者のウォッチタワーがプルーフオブコンセプト POC を公開した直後から複数の攻撃が報告されました。シャドウサーバーのレポートによると、脆弱なセントリーインスタンスのうち少なくとも2件にはバックドアが設置されたとのことです。CISAもこの脆弱性を重大視し、先ほどお伝えした BOD26-4 に基づいて、連邦機関に対する即座のパッチ適用を命令しています。フランス政府メッセンジャーチャップへの大規模侵害。フランスの政府職員が使用する暗号化メッセンジャーチャップが大規模な侵害を受けました。約73,467人の政府職員アカウントが影響を受けたとされています。流出したデータの規模は約 13.5GB、内容には643,459件のメッセージ。876件のディスカッションチャンネル、59,386件のメディアファイルが含まれます。複数省庁にまたがる、約3年分の通信記録が露出した可能性があります。攻撃者は、ソーシャルエンジニアリング手法で5つのアカウントを乗っ取り、そこから省庁横断的なアクセスを獲得したとみられています。メッセージが暗号化されていなかった、パブリックチャットルームからデータが摂取されました。九州電力、1090万件の顧客情報を紛失。日本国内でも重大な情報漏洩事案が発生しました。九州電力がサーバーの記憶媒体を紛失し、約1090万件の顧客個人情報が流出した可能性を公表しました。流出した可能性がある情報には、顧客の氏名、住所、電力使用量、電話番号が含まれます。事態の経過は、4月27日にサーバー容量確保のため、バックアップを実施し、その後5月26日に記憶媒体を取り出す際に消失が確認されたというものです。銀行口座情報やクレジットカード情報は未保存だったため、金銭被害には至らない可能性が高いとのことですが、個人情報が大量に流出したことは重大な事態です。Google AI ファジングで脆弱性発見。セキュリティ研究者が50万ドルを獲得。セキュリティ研究に関する朗報もあります。アービン・シブラム氏が AI 駆使した自動ファジング技術を用いて Google の複数の脆弱性を発見し、バグバウンティとして50万ドルを獲得しました。研究者は約1500件の内部 API を自動テストし、Google ボイス関連の認証チェーンの脆弱性や Adエクスチェンジ関連のアカウント乗っ取り、脆弱性を特定しました。特に危険だったのは、Google ボイス関連で、公開 API キーと被害者の ID 情報のみで、アカウント乗っ取りが可能だったということです。これは CIM スワップ攻撃に悪用される恐れがありました。Google はこれを最高優先度の P0S0 と評価しています。VR チャットユーザーデータ、流出 VR チャットプラットフォームが、約250万人のユーザーデータ流出を明らかにしました。5月10日から12日にかけてクラウド環境への不正アクセスが発生したもので、流出したデータにはユーザー名、メールアドレス、ログイン履歴デバイス情報と IP アドレスを含む、Steam とMetaのユーザー ID が含まれます。ただし、パスワードやクレジットカード情報は影響を受けていないと判断されています。VR チャットはすでに被害者への通知を開始しています。ソラナフェイクフィックスキャンペーン、 開発者狙いの供給チェーン攻撃、開発者を狙った危険なキャンペーンが報告されています。ソラナフェイクフィックスと呼ばれるキャンペーンでは、16個の悪意ある NPM パッケージと4個の PyPI パッケージが発見されました。関連パッケージを含めると計25個に上ります。これらのパッケージは、ウォレットキー、クラウド認証情報、ソース管理トークン、SSH キーを摂取することを目的としています。攻撃者は、GitHub のイシュースパムで既存パッケージの代替として宣伝し、開発者にインストールさせるという手口です。悪意あるコードはポストインストールスクリプト経由で実行されます。UODA6 マネーロンダリングサービスの摘発、ユーロプールと国際共同作戦により、暗号資産を使用したマネーロンダリングサービス、ODA6 が解体されました。このサービスは、ランサムウェア攻撃などの犯罪収益を洗浄するために利用されていました。流出した犯罪収益の総額は、3億8000万ドルを超えるとされています。ジョージアで容疑者に名が逮捕され、25個のドメインが押収されました。8万6000ユーロ相当の暗号資産が押収され、69万2000ユーロが凍結されています。このサービスは迅速なトランザクションレイヤリング技術を使用して、犯罪収益を約1時間で匿名化していました。北朝鮮、米テック企業への攻撃の約47%を占めるクラウドストライクのレポートが衝撃的な数字を公開しました。米国テック企業への国家支援型攻撃の約47%が、北朝鮮の単一グループであるフェーマスチョリマによるものであるということです。攻撃手口は極めて組織的です。攻撃者は、AI ツールを利用して偽の IT ワーカー工作を実施し、採用候補者のペルソナを作成します。採用に成功すると、給与を摂取して北朝鮮に送金するというもので、その資金は核兵器開発に充てられている可能性があります。APT28、NATO ターゲットのアウトルックゼロクリック脆弱性悪用、ロシア国家支援型脅威、グループ APT28、GRU 第2マ、6165部隊が高度な攻撃キャンペーンを展開しています。アウトルックのゼロクリック脆弱性 CVE-2023 の2マ、3397を悪用し、NATO 加盟国及び防衛関連組織から、ネットダッシュ NTLMV2 ハッシュを摂取しています。摂取されたハッシュは、NTLM リレー攻撃に利用されます。攻撃インフラは、ムーブートと呼ばれるボットネット経由で隠蔽されており、侵害済みの指キティエッジルーターデバイスが活用されています。住宅用 IP アドレスを経由することで、IP ブロッキングを回避しています。マイクロソフト、Teams、Android 版の情報漏洩、脆弱性マイクロソフトが、Android 版 Teams に存在する、脆弱性 CVE-2026 の 42,835 を公開しました。CVSS スコアは8、1で、認証済みの攻撃者がヒープメモリの一部をリモート読み取りできるというものです。認証トークン、セッション ID、キャッシュメッセージの断片が摂取されるリスクがあります。プロックスモックスメールゲートウェイ 9.1 リリース。最後に、セキュリティ製品の更新情報もお伝えします。プロックスモックスがメールゲートウェイのバージョン 9.1 をリリースしました。デビアン13、5上で動作し、スパムアサシン 4.0.2、クラム AV1.4.4、ポストグレス QL17 といった最新のセキュリティコンポーネントを搭載しています。隔離インターフェースが改善され、バックアップのネイティブ暗号化機能が新たに追加されました。メール送受信トラフィックをスクリーニングしてスパム、ウイルスフィッシングに対応します。クロージング本日は、オラクルピープルソフトの深刻なゼロデー脆弱性、米国政府のパッチ適用戦略の転換、Chrome を含む複数製品のセキュリティアップデート、そして国内外での情報漏洩事案など、多岐にわたるセキュリティニュースをお送りしました。共通して言えることは、脆弱性は公開直後の初期段階で極めて危険だということです。アイバンティセントリーのように、24時間以内に悪用が始まるケースも報告されています。ご自身及びご所属の組織のシステムについて、一度セキュリティ状況を確認してみることをお勧めします。気になるニュースがあれば、ぜひ詳細をご確認ください。東京セキュリティブリーフィングでした。また次回お会いしましょう。